それではここからはお待たせしました栗林さんです。お願いします。
はい、どうもありがとうございます。いや、先ほどのね、いろいろ、木の根っこさんの話の中で本当にね、私は言葉足らなかった。あの木の根っこがね、今回のイベントで本当にね、大黒柱でしたよ。もうシンポジウムはね、重松さんがねおられて、あれでもうイギリスのね、学者もね入ってきたしね、ビシッと安心して任せられた。
そうそう、ズームのホストをね、今回お願いしまして、非常にいるだけで安心しましたね。
フェアの方もね、フェスタか、あっちの方もね、昨日ね、この若手がね、横山さんはもう別格ですけども、よくぞステージをね盛り立ててね、で取材もしたりね、すごいな、
司会の方ね、
頼りになりました。ありがとうございました、皆さん、本当に
こちらこそありがとうございました。良い経験をさせていただきました。
こちらこそ、はい、それでは一つですね、 A ちゃんのいつものように、 A ちゃんというのは、JR 廿日市駅の南口すぐのとこにありましてね、20年在住外国人のサポートを続けています。元は市民グループだったんですが、 今は一般社団法人にもなってですね、やってるんですけど、まあ、そのようなことです。で、今回、早速ゲストの紹介に入りたいと思うんですが、大きなイベントを企画した中でですね、本当に急に登場してくださったんですが、いろうこさんね、彼は本当にね頼りになりました。この一般財団法人メンタルケア協会の精神対話士という資格を持っていらっしゃいます。で、お住まいは東広島市でね、で廿日市市の A ちゃんはちょっと遠いんだけど、しっかりとサポートしてもらっています。ただ皆さんも同じですが、多分でしょう、精神対話士というのはね、ちょっと私はあんまりよくわからなかったんです。どんなお仕事なんでしょうかね、はい、ここをちょっと改めてお伺いしたい、
お願いします。
はい、精神対話士は心の傷ついた人たちの心に寄り添いながら話を聞くことがお仕事になっております。クライアントの人の棄却に徹することで心を癒し、生きる力を与えるという考えが対話士の元になっております。平成5年の1993年、精神対話士は慶応大学義塾大学出身の医師が中心となって設立したメンタルケア協会が認定している資格になっております。
1993年とは比較的新しいんですか、それともまあまあ古いんですか。
30年ぐらいになるんですかね。
まあ新しいんですかね。
まだ
なんか臨床心理士とかと比べると
新しいかもわかんないですね。でもですね、アウトリッチと言いまして、
はい、
向こうがクライアントが大体来てくださいだったと思うんですよ、大体今までは。精神対話士の方はクライアントが希望する場所に行く、そして対話をするという感じのことをしてます、
アウトリーチですよね。そうですね、自分が出ていくですね、
はい、はいはいはい。それで今度9月がですね、国の施策で心の支援強化月間というのがありまして、
はい、
全国33箇所会場で、ホット相談、精神対話士によるホット相談が対面相談なんですけれども、9月全国的に行われます。その中で広島でも、平成5年9月24日日曜日13時から16時まで、広島市総合福祉センタービッグフロント広島大会、会議室 1番ですかね、5階の方であります。無料相談になっております。お金はいりません。どなたが来られても大丈夫です。病気の生活に悩む人や仕事とかで、また人間関係、人生の家族のこと、いろんなことで悩みがあると思うんですけれども、どんな悩みでも一生懸命に、聞かせていただきます。
はい、わかりました、はい、じゃあ一番最初のコーナーにちょっと行きましょうか、
はい、はい。
これに気づけばええじゃん、
はい、いつものユンさんの声でね、ここで変わりますけど、いつものように廿日市のやっぱり私は廿日市の広報をね、各家庭に 配られている。これを外国人の皆さんも住民登録しておる限りね、こういうのが届くということを知ってほしいし、あの漢字がたくさん書いてあるんですけど、あのポイントだけ言いますと16ページですね。あなたの健康を見守りたい、見守りたい、こうね、こういうタイトルのとこにありますね、はい、あのまあ、大きな数字が書いてあるでしょう。7119シャープ7119、これはね救急車呼ぶかどうか迷う、やっぱりね初めて呼ぶとき大変迷うと思うんですよ。でタイミングを失ったらねもう後の祭りになっちゃう。ここがねあの相談できる場所がある、24時間相談できるということなんです。それを知ってほしいです。それから特にね子供を育てる時にね、外国人も子供さん、あの15歳未満とかね、そういうのがおるでしょう。急病になった時ね、家庭で、どういうふうな対応をして、そして医療機関にどこへつないだらいいかわからん、その悩んでるだけじゃダメなんですね。真夜中で人あの誰にもね連絡取れない、 でその時シャープ8000、これでね、
え、これ電話番号、電話で、
ええ、やってくださるんですね。まあそんなようなことでね、あのこれはあのこれはあのパソコンかで繋がらないときはあの電話がここが一緒に書いてあります、はい、申し訳ない。そしてですね、あのそういうようなだけではなくてね、もう一つ問題はあの申し上げたいのは、この、廿日市のこの広報の一番後ろにいつも書いてあるんです。でこれがねあの一番端っちょに書いてあるんですけど、目の不自由な人などのためということでありまして、音声読み上げのための広報廿日市テキスト版翻訳版、これがホームページに掲載してますよと書いてあります。これはあの、廿日市市の、ね、ホームページの中でね、広報廿日市、そしてそれを見ていくとですね、あの翻訳版というのがあるんです。でそこをやるとですね、あのこの広報に載っているタイトルがざーっと出てきますから、自分の聞きたいところ、まあ、もうあのそこを押せばね、音声でもって、まあ、聞こえますのでね。これはあの社会福祉協議会に属するボランティアの方があの毎回毎回これをね音声で録音してるんですよ。それをホームページに載せてるのでね、これを聞いていただいたら分かるんじゃないかなと思っております。それからあの、まあ、あの電話が難しい人はファックスというのもあります。それもそこに書いてあります、まあ、以上がねあのお知らせということになります。いよいよこのゲストへこのお話をですね、今後
はい、広岡さんに
つなげていきたいですね。
はい、まあ、
ね、私まああの広岡さんにね今回来てもらって、こういう場あのこれをね生かしたいと思うんですけども、私たちはやっぱりよく知らなかった。だからまず一つ一つ教えてほしいのが、まずあなたがどうしてこんなあのお仕事にね、まあ、疲れたのかというところからね、あの教えていただき、その仕事内容ですね、で今後まあどういうことをやりたいと思っておられるのか、まあ、こういうところ差し支えないところをざっとご説明いただければありがたいです。
はい、はい、ありがとうございます。私が精神科医師になったのは平成18年だったと思います、うん、あの福祉の世界入る前はもともとは公務員だったんですよね、うん、それであの平成16年から老人保健施設にリハビリの助手で入らせてもらいます、うんうん、その時に年寄りが歩行訓練とかしながら途中休まれるんです。それでお年寄りが人生の話とかいろんな話を、昔の話を聞かせてくださるんですけれども、それを聞かせていただいているとすごくお年寄りが喜んでくださるんですよね、うん、あ、対話すごい大事なんだ、聞くことって大事なんだなと思って、まあ、いろんな考えの人いらっしゃると思うんですけれども、そんな時にあの私勉強、福祉の勉強してなかったもんで、それで精神体質養成講座というのを福岡でありまして通いました、広島から。はい、まあ、一番最初経緯としてはそんなのがありましたかね。
で仕事の内容は実際やってみて、
実際にあったのは一番最初はあの被災地石川県輪島に、
あの石川県、うん、
あの、うん、輪島であの震災があったんですよね、その時にボランティア募集だったんですよ。それで、あ、これは行かなければって思ったんですよ、私、それであのもうお金は普通に老人施設で働いたらそれでいいと思って、うん、もう行って自腹を切って、はい、それで子供たちに寄り添いながら 話を聞いたり、その夢対話っていうのがあるんですけれども、それで絵を描いてもらう、一緒に子どもの夢を絵にしてもらいながら僕たちも精神対話室手伝うんですよ。子どもの言われる通りに色を塗ってあげたり、そういうような感じ でそれが一番最初で、子どもがすごい懐いてくれて、おんぶとか、私小学校1年生の女の子を担当させていただきまして、その時子どもがすごい、なんかみんなが発表してても遊んでくるんですよね。で、楽しいなと、私も楽しいなと思いながら、その次に引きこもりの子どもとか行かせてもらったりですね。あと東日本大震災被災地、はい、大きいところですね。あと熊本地震、ここ最近では東西日本
全部行ってるじゃないですか、
はい、豪雨災害も行きました。その時は仮設住宅に、あの弁護士の先生が一緒に入ってくれないかということで、今田先生ですかね、被災関係取り組まれてますからね、
広島の、
はい、それで一緒に対話させてもらいながら、そら専門的なことになると弁護士の先生がいらっしゃるので、すぐもうその場で解決というか話を聞いてもらってつなげて、もう 早いですよね、やっぱり、
うん、その前心をこうリラックスして対話をしてっていうところの部分で活躍されるってことですね。
そうですそうです、はあはあ、
そ, だからそれをしたかったんですよね、
そうです、
ね、岡さんはね、
はい、
まあ、そんなことがいろいろあって被災地 の対話をする、はい、経験を重ねられて、これから、まあ、これから今後どういうようなことを栗林さんから質問としては何か考えたり、はい、何かしていきたいと考えていらっしゃいますか。そうです
ね、一番は今度5年ぶりに、うん、メンタルケア協会が精神対話室の養成講座を中国地方で、それで広島で開催する予定なんですよ、
はい、
それでこの5年間の間に精神対話室の人数が中国地方はかなり少なくなってしまったんですよ。高齢で辞められたり、まあ、病気で亡くなられる方もいたりして、それで仲間が少なくなってるんで、とにかく僕と同じような精神対話師になってくれる志の人たち増えてほしいなと思いまして、その養成講座が年明けにから始まる予定です。もしよかったら受けていただけたらなと思うのと、
これはどちらのホームページとか見たら詳しくわかりますか。
メンタルケア協会探してもらって、
メンタルケア MCA とか、
はい、
はいはいはいはい、そちらの方をググってこう調べれば、はい、出てくると
出てきます、
はい、メンタルケア協会です、
はい、
わかりました。あとは厚生労働省の孤独孤立に関する相談ダイヤルなんかは
去年の私はまだ参加してないんですけれども、1月から厚生労働省がメンタルケア協会に依頼しまして、電話相談をしてほしいという感じのことが入ってきた感じで、はい、それで全国の精神対話室に今広がっていて、それは国が予算を出してくださって、全国のいろんな悩みを人たちが電話をしてきて、精神対話師がお話を聞くという。
このダイヤルはどこで、このメンタルケア協会のホームページの方 で、
はい、問い合わせしていただいたら、メンタルケア協会に問い合わせしていただいたら、まず、
うん、はい、番号もわかる感じ
ですね、はい、あと厚生労働省のホームページからも精神対話師が出てきます。
わ、ね、かりました、は
い、ありがとうございました。もう私ね、今のひろかさんの話の中にね、出なかったんですけども、先生が鎌田先生のね、患者という言葉について、 言葉を、
うん、鎌田先生というのは、うん、私が老人保健施設に勤めた時の園長先生なんです、うんうん、元広島市、東広島の医療センターの委員長で、うんうん、5代目の委員長でした、うんうん、その先生が僕と親しくしてくださる中で、患者という話をしてくださったんです。その話っていうのは、 患者という字は患者さんには心に櫛が刺さっているんだと、うん、患者っていう字を思い浮かべてほしいんですが、
わかります、
ね、櫛が心に刺さってる、その櫛を取り除くのが私たちの仕事なんだと話してください、教えてもらって、はっとしました。私もも
うそれに感動したんですよ、本当にね、それ精神体はしがね、櫛
を取り除く、
はい、その痛み、心の痛みを治療とか、
櫛が刺さってる感じですね、
痛いとかそういうのを取り除くこと、治療大事なんだけど、その心の痛みの部分をなんとか和らげていく、取るように努力することが大事なんだよっていうことを教えていただきました。
ありがとうございました、はい、それを聞きたくない、
は
い、
じゃあここでちょっと、はい、なんと今日のリクエスト曲がアンパンマンマーチということなんで、これをちょっと後で教えてください、なんでこれを選んだのか、はい、ちょっと一番だけでいいのでということで、はい、ゲストからのリクエスト曲で、はい、アンパンマンマーチ、柳瀬隆さんですね、はい、音楽お願いします。
じゃあ最近のニュースと幼児のご案内に入るんですが、一つ私聞き落としたんですが、アンパンマンマーチ、なんで選ばれたんですか。
短めにお願いします。
アンパンマンマーチは柳瀬隆先生、アンパンマンの生みの親ですよね、の曲なんですけれども、東日本大震災が起きた時に被災地でその音楽がラジオ放送から流れたそうです、そしたらそれに沿って子供たちが踊り出して合唱をしだした、突然それを見た大人から老人もみんなが感動して涙を溢れて、うわって、そういう大人も一緒に感動して歌って子供たちと喜んだ、はい、そういうこと
は、ちょっとそこの、
そう
スタジオの前で踊ってましたね、
反応したよ、
パワーがあるんですよ ね、
そうですね、不思議です、ありがとうございました。
じゃあ栗林さんお願いします、はい、
それじゃあね、やっぱり先般終わりましたひまわり&折り鶴フェスタということでね、ひまわりってね、やっぱりウクライナを意識されると思いますが、他の国もいっぱいあるんです。そういう国のね、いろんな事情、そしてそれに対する折り鶴、これは広島を象徴しています。で、我々も折り鶴タワーを利用してですね、使わせていただいて、そこでシンポジウムをやりました。それは今まで廿日市ばっかりでやってた行事を広島に、乗り出してね、広島の中心部で6会場もやって連続で月1の割でやっていたんです。で、最後の鳥みたいなのが今のシンポジウム折り鶴タワー、これはね、参加された中央大学武蔵大学の学生さんは大変感動されました。折り鶴タワーからね、眼下に広島が見えたわけですよね。そして初めて臨場感あるね、被爆の実態をね感じながら、シンポジウム の提案はね、被災に対してどう対応するかといういろんな切り口でね、熱心な発表がありました。それを広島の防災士とかね、いろんな専門家、そして大学の先生、そして国連ユニタール の職員までね、ウクライナの実情を踏まえながら解説をされましたね。とってもレベルの高いシンポジウムになっちゃって驚いてます。で、あとシンポジウムそれをみんなでね、やりながら、あとまたさっき言った万次郎のひ孫中浜義和さんね、これはやはりね、もう ちょっと熱弁がね、皆さんに届いたと思います。そういうことで時の流れを、時の経つのを忘れました。で、翌々日がつまり日曜と月曜ですけどね、27、28日、これは一転して今度は地べたというかフェスタの大屋根広場ということで、なんていうの、昔広島球場だったそこの一部、そこに大きな屋根があるんですね。あの 8.5 メーターも高いその大屋根の下、それを全部利用してね、25テントステージを設けて、広島に住む外国人、いろいろなトラブルの相談をしようというのが一番の狙いでした。おかげさまでね、国健志の窓口がだっと揃ってくださって、でそういう中で国連の機関のユニタールも参加され、 JICA も参加されて賑やかにやっていただいて、まあ、全部取り仕切ってくれたのは木の根っこの横山さんです。
いえ、そうなんです。
本当に素晴らしい。
で、それをね、今度またやるんですよね。
またやろうと、はい、そういうことでね、
ちょっと、
それがね、なんとね、はい、1月14日今度はピアセロベ、聞く人は知ってる人は知ってます。もう30年からね、広島の、イベント続けてみましたね。お城の周りでやってたんですが、ちょっと今回はね、取れなかった1月14日日曜日、1日だけ、10時から16時まで、これに我々引き続き参加したい。
来年です、
来年のことでもね、締め切り早いですよ。だから早く相談、展示、販売コーナーそれぞれ設けます。私たちだけじゃなくてね、他にも参加者は今募集中ですからね、来てください。で、いろんな相談窓口を知りながら、そして交流をしながら、進めていきたいと思ってます。で、今度はね、身のある、求人情報、求職情報、マッチングを私は図りたいと思ってます。
そうですね、以上です。反省を生かしてね、
はい、はい。
じゃあ全体のちょっと感想というふうになりますが、
そうですね、はい、
広岡さん
喋ってたから、今度はやっぱり広岡さん
言い残すことありますか、
言い残したことは、そうですね、大丈夫だと思うんですが、
はい、栗林さん、
はい、いや私もね、やっぱりこれ何のためにこんなイベントをね、我々エージャンみたいなちっちゃい、ね、団体が主催しやろうとしたのかということをね、知ってほしいんですよ。やっぱり我々長年20年外国人サポートする中でね、その人たちの相談、多彩な相談を聞いてみました。で、いろんな窓口、相談窓口だけじゃなくて、支援する窓口、資金援助とかね、まあいろんなあるんですよ。でもそれをね、どこで誰がどういうふうにサポートしてくれるのかわからんですよ。日本人でさえわからないのにね、外国人がさっとわかるわけないんです。ですからね、それぞれの役所がね、窓口を設けてるいうだけじゃダメなんですよ。だから一旦ここへ広場でね、集まって、で目に見える形でね、でこんな窓口があるんだな、これ無料なんだなということを知ってほしかった。それが一番ですね。でそれはね、1回じゃダメ、もう1回もやる、次もやる、そういうつもりでおります。だからこういうことでね、
で栗林さんは一番気がついたこと、この前、カラフルカフェで言ってましたけど、やっぱり心を、やっぱり、
そうそうそう、
通訳をつけて心をまず柔らかにして、
そうですね、
なんと、それから専門家につなぐということを、
そうですね、なかなか難しい。もう心を開いていただくまでね、時間がかかるんですよ。でウクライナの人もそうですけどね、ミャンマーもそうですしね、もうクルド人もいろんな人がね、広島には多彩な外国人がいて、一つ一つ事情が違う、でその人たちが簡単にですね、見ず知らずの日本人にね、喋りますか、自分の家族のことやらね、もう一番困難なことをね、だからそこにね、持っていくためには、やはり日本人でいつも触れ合ってる人、日本語教室の先生とかね、いろんな方がこういう窓口があるよと知ってほしい、そういうワンクッションどうしてもいると思ってます。そうしたらね、続きます。
ありがとうございます。
精神対話師のね、力がね、ぜひいる。通訳者も、通訳者ボランティアで通訳してくださる人、
募集します。なかなか本当に政権に頼むとお金が高いので、できればそういう心ある
方がいら
っしゃれば、
もちろん交通費とかね、いろいろ実費弁償しますので、ぜひぜひお声をかけてくださるとありがたいです。
ですね、ぜひね、精神対話士が生かされる、外国人とか強制に生かされるような活動ができればね、
ありがとうございます。一個、今去年からですね、お仕事なんですけども、福山にある在学校の方へ入らせてもらってるんですよ。そっちは月に1回か2回なんですけれども、全校生徒面談です。普通は1人とか2人だけど、
なるほど、
はい、
わかりました、はい、ではそろそろまだまだ話し足りませんがそろそろ終わりの時間でございます、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の根っこホームページまたは木の根っこラジオやエイジャンホームページからお聞きいただけます。次回は10月10日火曜日午後4時放送です。イメタウン20日市3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人エイジャンの栗林克之と、
はい、今日のゲストの
精神対話師の広岡圭一郎です、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフータウン20日市この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エイジャンの提供でお送りいたしました。
と
昨日のいっぱいまだ引きずっている人もちょっとここらで深呼吸リフレッシュしてみませんか。人生いろいろ世の中スピードついていけないけどお日様パワー友達パワー
Seventy-six point one.